首相、これを聞こしめして、その後は召されざりけり、御志の尽きにるにはあらず、ただ世のそしりをはばからせたもうによってなり、されば御眺めがちにて、夜のおとどにのみぞいらせたもう。その時の関白松殿、お心苦しきことにこそあんなれ、申し慰めまいらせん、とて、急ぎご三代あって、さように、栄慮にかからせましまさんこと、南条ことか候べき、九段の女房、徳徳めさるべし、と覚え候、しな、尋ねられるに及ばず、元房やがて、有志につかまつり候らわん、と、そうせさせたまえば、首相、いさとよ、そこに申すことは、さることなれども、位を退いてのちは、ままさる試しもあんなり、まさしゆ在位の時、さようのことは、高台のそしりなるべし、とて、聞こしめしも入れざりけり、関白殿、力を及ばせたまわず、御涙を抑えてご退出あり、その後、首相、御丼の薄用のことに匂いかかりけるに、古きことなれども、おぼしめしいでて遊ばされける。忍ぶれど、色に入れにけり、我が恋は、物や思うと人の問うまで、この御手習いを、冷静の少々高房、賜りついで、九段の葵の前に賜わせたれば、顔打ちあかめ、礼ならぬ心地できたり、とて、里へ帰り、打ち伏すこと、5日6日して、ついに、儚くなりにけり、君が一日の恩のために、生が百年の身を誤つ、とも、かようのことをや申すべき。
平家物語巻6、葵の前です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、高倉院崩御に伴って挿入された、高倉天皇の人徳をうかがわせる10歳当時のエピソードをお送りしましたが、今回も高倉天皇生前のエピソードです。高倉天皇の中宮、徳子のそばに仕えていた女房がいました。その女房に使われていた少女があるとき、高倉天皇にお目にかかることがありました。高倉天皇はこの少女を真剣に愛するようになり、大いに寵愛します。世間の人は、この少女は今後、女房や妃として、もてはやされることになるだろうと噂しました。その少女の名を葵の前と言ったので、陰ではその少女は葵女房などと言われるほどでした。この少女の主人にあたる女房までもが、逆に少女の方を主人のようにもてなすという逆転状態が起こりました。ですが、実はこの後意外な展開が待っています。それでは本文を見ていきます。首相、これを聞こしめして、高倉天皇はこの噂をお聞きになって、その後は召されざりけり、それ以後はその葵の前をお呼びにならなかった。そう、急に高倉天皇はその少女と会うことをやめてしまったのです。一体どうしたことでしょうか。続きを見ていきます。御志の尽きぬるにはあらず、愛情が尽きてしまったからではない。ただ世のそしりをはばからせたものによってなり、ただ世間からのそしりに対し遠慮しなさったことによってである。そう、宮中の秩序を乱すことは許されない。天使たる者として世に恥ずかしくない態度をとった高倉天皇です。ですが、心の中ではやはり葵の前のことを思い続けています。されば、御眺めがちにて、夜のおとどにのみぞいらせたもん。そうであるので、高倉天皇は物思いにふけりがちで、寝室にばかり入りなさってる。さあ、意気消沈している高倉天皇です。その時の関白松殿、その時関白であった藤原の元房殿が、お心苦しきことにこそあんなれ、申し慰めまいらせん、とて、帝はお心苦しいことであるだろう、お慰め申し上げよう、と、急ぎご三代あって、急いで代理に参上して、元房のセリフです。さように、栄慮にかからせましまさんこと、そのように帝は悩みなさっておりますが、南条ことか候べき、何か問題があるでしょうか、いや、ありません。九段の女房、とくとく召されべしと覚え候、その女房をすぐにお召しになられるべきだと思われます。しな、尋ねられるに及ばず、その女の身分を問うには及びません。元房、やがて有志につかまつり候らわん、とそうせさせたまえば、私元房がすぐに養女にいたしましょう、と天皇に申し上げなさると。確かに、卑しい身分の女を天皇が寵愛していることに問題があるなら、関白の養女にしてしまえばいいわけです。この元房の提案を聞いての高倉天皇の反応です。首相、いさとよ、高倉天皇が言うには、さあどうだろうか。そこに申すことはさることなれども、あなたが申すことはその通りであるが、位を退いて後はまま去る試しもあんなり、対して後なら 時々はそのような例もあるそうだが、正衆在位の時、さようのことは高台の祖師になるべしとて、まさしく天皇の位にある時にそのようなことをしては後の時代に非難を受けることになるだろうと言って、聞こしめしも入れざりけり、お聞き入れにならなかった。そう、結局高倉天皇は元房の提案を受け入れませんでした。関白殿、力及ばせたまわず。関白殿は力及ばずにいらして、御涙を抑えてご退出あり、涙を抑えながら退出なさった。ですが、やはり高倉天皇のその少女への思いは消えることはありません。その後、首相、御丼の薄用のことに匂い深かりけるに、その後、高倉天皇は緑色の薄用の髪で、特に色の濃い髪に、古きことなれどもおぼし召し入れて遊ばされける、古い歌であるが、思い出しなさってお書きになった。しのぶれど、色にいでにけり、我が恋は、物や思うと人の問うまで。忍んでいたが、様子に出てしまった。私の恋は、物思いをしてるのか、と人が問うほどに。そう、この歌は百人一首にも収められている平の金森の有名な歌です。この御手習いを、この高倉天皇の書いたすさび書きを、冷静の少将高房賜り継いで、冷静の少将藤原の高房が取り継いで、九段の葵の前に賜わせたれば、例の葵の前にお与えになったところ、さあ葵の前の反応です。顔打ち赤め、例ならぬ心地できたりとて里へ帰り、顔をあからめて体調が悪くなりましたと里へ帰って、打ち伏すこと5日6日して、寝込むこと5日6日で、ついに儚くなりにけり、とうとう亡くなってしまった。そう、高倉天皇がいまだに彼女を忍んでいることを知ってしまった葵の前は、思い悩み、結局それによって亡くなってしまったわけです。君が一日の恩のために、生が百年の身を誤つ、とも、君主の一日の寵愛によって女性が生涯を誤ったというのも、かようのことをや申すべき、このようなことを申すのだろうか。さあ、最後の一節は、白居易の漢詩からの引用でした。それでは、もう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。首相、これを聞こしめして、その後は召されざりけり、御志の突きぬるにはあらず、ただ世のそしりをはばからせたもうによってなり、されば御眺めがちにて夜のおとどにのみぞいらせたもう、その時の関白松殿、お心苦しきことにこそあんなれ、申し慰めはいらせんとて、急ぎご三代あって、さように栄慮にかからせましまさんこと、難情ことか候べき、九段の女房、とくとく召さるべし、と覚え候、しな、尋ねられるに及ばず、元房、やがて有志につかまつり候らわん、と創世させたまえば、首相、いさとよ、そこに申すことは去ることなれども、位を退いて後は、まま去るためしもあんなり、正衆在位の時、さようのことは、高台の祖師になるべし、とて、聞こしめしも入れざりけり、関白殿、力及ばせたまわず、御涙を抑えてご退出あり、その後、首相、御丼の薄用のことに匂い深かりけるに、古きことなれども、おぼし召し入れて遊ばされける、忍ぶれど、色にいでにけり、我が恋は、物や思うと人の問うまで、この御手習いを、冷静の少々高房、賜り継いで、九段の葵の前に賜わせたれば、顔打ち赤め、礼ならぬ心地いできたりとて、里へ帰り打ち伏すこと5日6日して、ついに儚くなりにけり、君が一日の恩のために、生が百年の身を誤つ、とも、かようのことをや申すべき。本日の授業はここまでになります。